We all remember.
去る4月、ネルソン大艦長は神を愛し互いに愛し合うという大切な戒めを守る一つの方法としてミニスタリングの概念を紹介しました。皆さんが預言者に従って始めたその大切な働きをぜひ続けてください。もっと多くの支持が与えられるのを待たないでください。とにかくプールに飛び込んで助けの必要な人のところに泳いで行ってください。背泳ぎにしようか犬かきにしようかと考えて泳ぐのをやめてはいけません。教えられた基本原則に従い真剣の鍵と協調して働き聖なる御霊の導きを求めるならば失敗することはありえません。河野姉妹ありがとうございます。素晴らしいメッセージでした。今朝私は割り当てで行うのでもなければ面接の予定もなく天を除いてはどこにも報告することのないミニスタリングのもっと個人的な側面について話したいと思います。身近な例を挙げましょう。グラント・モレル・ボーエンは勤勉で献身的な夫であり父親でしたが土地を耕す仕事で生計を立てていた多くの人と同様に地元でジャガイモが不作であった時に経済的に行き詰まりました。妻のノーマと一緒に別の仕事に就き結局別の都市に引っ越して経済的な安定を取り戻そうとしました。ところが非常に不幸な出来事が起こりボーエン兄弟は深く傷ついてしまいました。神殿推薦上の面接で10分の1を完全に収めているというモレルの申告にビショップが不信感を表明したのです。この2人の言い分のどちらがより正確な事実であったかは分かりませんが私が知っているのはボーエン姉妹が新しい神殿推薦状を持って部屋を出たに対しボーエン兄弟は怒って部屋を出たきりその後15年間教会を離れたということです。10分の1についてどちらが正しかったのかにかかわらず明らかなのはモレルもビショップも早く仲直りをしなさいという救い主の命令と憤ったままで日が暮れるようであってはならないというパウロの勧告を忘れていたということです。二人は仲直りをせずボーエン兄弟が憤ったまま日が暮れました。そしてそれが何日も続き何週間何年も経ったというのが事実です。怒りは抑えなければその元となった被害そのものよりも破壊的であることがしばしばあるという古代ローマの賢人の言葉が事実であることの証明です。しかし和解の奇跡はいつでも起こり得ます。家族を愛し真実だと分かっている教会を愛していたことからボーエン兄弟は教会に戻りました。どうしてそうなったのかを簡単に話しましょう。ボーエン兄弟の息子ブラッドは私たちの良き友でありアイダホ州南部で奉仕している献身的な地域主事人です。この事件が起こった時にブラッドは11歳でその後父親が信仰深い献身的な行いをしなくなっていく様子を15年間見てきました。怒りと誤解の種をまくと恐ろしい結果を刈り取ることになるということの証人です。何かをする必要がありました。1977年の感謝祭が近づいた頃ブリガム・ヤング大学の26歳の学生であったブラッドと妻のバレリーは息子のミックを連れて学生の身分にふさわしいボロ車に乗り込み悪天候にもかかわらずモンタナ州ビリングズに向かいました。ウェストイエローストーンのその辺りで車が雪だまりに突っ込んでもこの3人はミニスタリングをするために父親に会いに行くのをやめませんでした。到着するとブラッドと妹のパムは親子水入らずで話す時間を取りたいと父親に言いました。 ブラッドは熱意を込めて話しました。お父さんはこれまで素晴らしい父親だったよ。どんなに僕たちを愛してくれているかいつでも分かっていた。でもどこかが違うと長い間感じてきたんだ。お父さんが一度傷ついたことがあって、そのために家族全員が何年も痛みを感じてきた。僕たちはバラバラだ。修復できるのはお父さんだけだよ。長い時間を経ってしまったけれども、ビショップとのあの不幸な出来事を水に流して、昔のようにこの家族を福音の中で導くことを考えてもらえないかな。沈黙の時が流れました。ボーエン兄弟は自分の骨の骨であり肉の肉である二人を見つめると、とても小さな声でこう言ったのです。わかった、そうするよ。予想外の答えに驚きながらも喜んだブラッドとその家族は、自分たちの夫であり父親が人生を清算するために和解の精神で現在のビショップのもとに行くのを見守ったのです。勇気があるとはいえ、全く予期せぬこの訪問に、ボーエン兄弟が教会に戻れるよう何度も呼びかけてきたこのビショップは完璧な対応をしました。両腕をモレルの肩に回すと、長い間抱きしめたのです。長い間抱きしめたのです。ほんの何週間かでボーエン兄弟は再び教会に活発に集うようになり、神殿に戻るふさわしさを身につけました。ほどなくして25人で奮闘している小さな支部の支部会長に召され、それを100人を超える活発な集団にまで成長させました。これはすべて半世紀近く前に起こったことですが、子供たちが父親に行ったミニスタリングによる懇願の結果として、また父親が他の人の不完全さを進んで許し、前進したことでボーエン家族は祝福を受け、それは今も続いています。兄弟姉妹の皆さん、イエスは私たちが共に愛を持って生活し、私たちの中に決して論争がないように求めておられます。争いの心を持つ者は私につくものではないとニーファイ人に警告されました。確かに私たちとキリストとの関係はかなりの割合で私たちと周りの人々との関係で決まりますし、少なくともそれに影響されます。主は言われました。あなたは私のもとに来たいと思うとき、兄弟があなたに対して何か恨みを抱いていることを思い出したら、あなたの兄弟のところに行って、まずその兄弟と和解し、それから十分に固い決意を持って私のもとに来なさい。そうすれば私はあなたを受け入れよう。確かに私たちはそれぞれ人の心の平安や家族や隣人の平安を今この瞬間にもかき乱している、過去の苦しみや悲しみ、辛い思い出を際限なくあげつらうことができるかもしれません。自分がその苦しみの加害者であるか被害者であるかにかかわらず、神が意図しておられる実りある人生を送れるように、そのような傷を癒す必要があります。皆さんの代わりに孫たちがこまめにチェックしている冷蔵庫の中の食べ物のように、そのような昔の悲しみは賞味期限がとうの昔に切れているのです。皆さんの心の大切なスペースにそのようなものを入れておかないでください。 テンペストの中でプロスペロが悔やむアロンゾーに言ったように、お互いの思い出に過ぎ去った悲しみの思い出を追わせるのはよしましょう。キリストは山上の水訓で許してやれ、そうすれば自分も許されるだろうと教え、現代では主なる私は私が許そうと思うものを許す、しかしあなた方には全ての人を許すことが求められていると教えておられます。しかしながら現在苦悩の中にいる人にとって、主がおっしゃらなかったことに注目するのも大切なことです。主は他の人のせいで辛い経験をしたからといって、それは真の苦しみや本当の悲しみを味わっているわけではないとは言っておられず、完全に許すためには再度不快な人間関係に戻ったり、あるいは暴力的破壊的な環境に戻ったりしなければならないとも言っておられません。しかしどんなにひどく傷つくことがあろうとも、その苦しみを乗り越えることができるのは、真の癒しの道に足を踏み入れた時だけです。その道とは、私に従ってきなさいと全ての人に呼びかける救い主が歩まれた許しの道です。主の弟子になって、主がなされたように行う努力をするようにというこの招きの中で、イエスは私たちが主の恵みを与えるものになることを求めておられます。つまりそれはパウロがコリント人に説明した和解の務めにおいてキリストの使者になるということです。あらゆる傷を癒し、あらゆる間違いを正すお方が、他のどのような方法でも見出せない平安を世にもたらすという難しい技を行うために、ご自分と共に働くことを私たちに求めておられるのです。まさにフィリップ・ブルックスが書いている通りです。ひどい誤解を何年も放っておいて、いつか晴らせばいいと考えている人、今日こそ自分のプライドを犠牲にして和解するという決意がなかなかできないために、悲しい口論を続けている人、愚かな恨みのために道で出会っても言葉を交わさず仏頂面で通り過ぎる人、いつかは言おうとしているのに感謝や思いやりの言葉を言わないために誰かの心に痛みを与えている人、そんな人は直ちに行って行うべきことを行いなさい。その機会は二度と巡ってこないかもしれないのだから。愛する兄弟姉妹の皆さん、つまずきの元となった相手を許し、その事柄を捨てることがイエス・キリストの壮大な贖罪の中心であることを明かします。そのような霊的な癒しは、その翼に癒す力を備えて助けに駆けつけてくださる聖なる贖い主によってしか結局は得られないことを私は明かします。主と主を使わせてくださった天の御父に感謝しています。気持ちを新たにして再び生まれ、過去の悲しみや過ちから将来解放されることは可能です。しかもそれらの悲しみや過ちは、子羊の血が流されたことに象徴される究極の苦しみを伴う代価を払ってすでに買い取られているのです。世の救い主から与えられた使徒の権能により私は明かします。私たちが柔和になり、勇気を持って神と和解し、人と互いに和解するならば、魂に安らぎが与えられます。互いに言い争うのをやめなさい。古い傷があることが分かっているのであれば、それを修復してください。愛を持っていたわり合ってください。 愛する友人の皆さん、和解の務めを共に果たすにあたり、平和を作り出すものになるようにとお願いします。平和を愛し、平和を求めてください。平和を大切にしてください。平和を作り出してください。友の家で受ける傷について全てをご存知であり、それでいて許し、忘れる強さと癒す力をお持ちの平和の君、すなわち主イエス・キリストの御名によってこれをお願いします。これらのことを皆さんのために祈っています。イエス・キリストの御名によって、アーメン。